コロサイ人の手紙の2章を私たちは学んでいるわけで、どうぞ今日もその御言葉をお分けいただきたいと思います。コロサイ人の手紙の2章です。騙されないようにしなさい。それがパウロの手紙の中で繰り返し読者たちに警告したことでした。彼は6度騙されないようにしなさいと、そういう命令を与えたわけです。というのは、もうすでに私たちが見てきたように、もしあなたが神様に救いを求め、救いをいただき、神様にあってその信仰が成長し、その信仰が強くなることを願って歩んでいるならば、間違いなく神様はあなたの心の中に働き続けてください。あなたはどんどん変えられていきます。パウロが教えてくれたように、そんなふうに生きる人っていうのは感謝があふれ出る人になるんだって。ですから信仰の状態というのは、その人が本当に感謝にあふれているかどうか、その人が喜びにあふれているかどうか、そのことによってわかるわけです。神様は我々一人一人イエス・キリストを信じる者たちに素晴らしい祝福をくださった。しかし残念ながらその祝福を喜んでらっしゃらない、感謝してらっしゃらない方がたくさんいるという、この現実は非常に悲しいことです。あなたからそのような喜びを奪おうとする者がいっぱいいるわけです。あなたからこの祝福を祝福と感じないようにと惑わす者がいっぱいいるわけです。ですからパウロは、偽りの教えに惑わされるなと読者たちを励ますわけです。もうすでに私たちが学んできたように、異端で偽りの教師たちであったグノーシス主義の人々は、クリスチャンたちを見て、私たちはあなたたちよりも優れた知恵や知識があるんだと、そして我々は真理を持っているんだと自負していました。そして信仰者たちを嘲笑っていたわけです。間違った教えを持って、間違った方向へと彼らはクリスチャンたちを、そしてまだ信仰に至っていない人々を惑わし続けていたわけです。そのような状態の中にこの教会はあったわけです。教会の内側から教会の外側から、さまざまな偽りの教えの誘惑がありました。パウロは、救われたクリスチャンたちがしっかりと神様の真理に立って、決してこの喜びを失うことがないように、祝福を失うことがないように、喜びながら感謝しながら生きていけるように、そのことを望んだわけです。そして同時に、まだイエス様のこの素晴らしい祝福に預かっていない人々がこの祝福に預かれるようにと、彼はそのことを願い、しっかりと真理に立つようにと教えを続けるわけです。もうすでに見ましたように、8節のところにあります、注意しなさいって。パウロはこのような危険が、このような誘惑が、このような惑わしが現実に今教会に起こってるんだということを知ってました。この危険が現実のものであるということを知っていたゆえに、現在形の命令文を、しかもこの命令形の言葉を文章の最初に持ってきたんです。将来的に起こるかもしれないって話じゃなかった。もう今すでにそのことが起こっているということをパウロは確信してたからです。そしてパウロはどういった人々が惑わしをもたらすのか、グループの名前を挙げてました。前回私たちが見たのはこの哲学でした。この8節から10節のところに出てくるわけです。つまり人間の知恵です。そういったものに頼っていてはならないんだって。そういうものをいくら私たちが求めたって、我々が一番欲している罪の許しも本当の幸せも得ることがないんだというのがパウロが教えたことでした。なぜなら彼らは神様のお言葉である聖書から完全に離れてしまっているだけでなく、 その本当の知恵の源である神様を否定してしまっているからです。だからパウロはそんなものに心を奪われてはならないんだということを教えたわけです。じゃあこういうことをしてはならないんだと教えたパウロは、じゃあこういうことをしなさいということを9節から教えるわけです。間違った教えに耳を傾けてはならない、そういうものに惑わされてはならない、かえってこういうものにしっかり目を留めておくようにとパウロが言ったのが、この9節のところから出てくるわけです。で、9節のところにこう記されています。キリストのうちにこそ神の満ち満ちたご性質が形をとって宿っています。なぜ我々がキリストに目を留めるべきなのか、その理由がここに記されているんです。パウロが言うのは、それはイエス様が神様だからしっかりと目を留めなければならないんだというんです。この9節の御言葉は、おそらく新約聖書の中でもイエス・キリストの神性、イエスが神であるということを最も明確に教えている箇所の一つです。9節をご覧いただきますと、キリストのうちにこそ神の満ち満ちたご性質が、こんなふうに最初に記されています。今私たちはイエスが一体誰なのか、このパウロの御言葉を見るわけですけれども、パウロが言ったことは、神の満ち満ちたご性質がこのキリストのうちにあるんだと、こういうわけです。非常に大切なことをパウロはここで教えています。神様のご性質と彼は言ったわけです。これはもう神であることです。この意味は神性です。神様のご性質です。神格です。神様の本質です。それがこの神のご性質という、この言葉の意味です。そしてこの言葉は新約聖書の中でこの場所にしか使われていない非常に強い言葉です。なぜかというと、パウロはそのことを強調したかったから。もう何度もお話しているように、間違った教えはイエスが神であることを否定するわけです。ですからパウロはとんでもないと、このイエス・キリストは誠の神である、そのことを強調したわけです。この満ち満ちたという言葉、この名詞ですけれども、この言葉はもうすでに私たちが学んだ言葉です。覚えてます？皆さん、一章の19節のところに出てきました。なぜなら神は御心によって満ち満ちた神の本質を御子のうちに宿らせって、満ち満ちたという言葉がここにも出てきました。プレローマというギリシャ語が使われているんです。この言葉の意味っていうのは、満たすとかいっぱいにするとか完全にするとかっていう、そういう意味を持った言葉です。で、なんでパウロがこの言葉、プレローマというギリシャ語を用いたのか、わけがあったわけです。というのは、グノーシス派の人々はこの言葉を用いてたんです。そして彼ら自身が信じる神の説明をしてたんです。彼らは、世界の創造主であるユダヤ人の神様は思考存在ではないって、劣った存在だって、そんなふうに彼らは見ました。というのは、絶対者である思考存在は何事にも言い表せないほどの知られざる言語に絶する偉大なお方であるって、あまりにも偉大なお方、言葉に表すこともできないし、そのすべてを知ることもできない、そのような偉大なお方ゆえに、この世界から完全に無限に離却して神の純一であるプレローマの霊的な光の中にいるんだと、こう言ったわけです。霊的な光、このプレローマの中に神がいるんだと言ったんです。それが絶対者なる神様なんだ。そこでパウロはそのプレローマ、霊的な光という、この言葉を使って、彼らが使っている言葉を用いて、まさにそれがイエスのうちにあるんだと言ったんです。イエスのうちに満ち満ちてるんだと、このプレローマが。 だからパウロが何をしたかったのかというのは明らかです。こういった間違った教えが入り込んでいるこの教会の人々に対して、ね、キリストのうちにこそ神様のご性質のすべてが満ち溢れているわけである。つまりイエス・キリストこそが彼らも言う絶対者なんだ。あまりにも偉大すぎて世界から本当に理覚したようなそのような存在、それがイエスなんだということを言わんとするわけです。ですからこの9節のところでパウロ自身が伝えたかったこと、イエスは最も偉大で至高の存在である、つまり神ご自身であるということをここでも再び彼は訴えたわけです。しかもそのことを強調するためにすべてという形容詞をつけています。このことは19節、1章の19節のところにもこのすべてという形容詞がつけられてましたが、この2章の9節のところでも神の満ち満ちたご性質がとこういうふうに書いているわけですが、神様のご性質のすべてが満ち満ちと宿っているんだと、そんなふうにこの箇所で言うわけです。で、あえてこんなすべてという言葉をパウロがつけた理由というのはお分かりでしょ？どこを見たってイエスは神だって言うんです。彼は神様の本質の一部だけを兼ね備えているんではなくて、彼は正真正銘神様であるということを言っているわけです。神の本質のすべてを兼ね備えた存在だと言っているんです。このことは大切なことでした。このことはしっかりと教えなきゃいけなかった。というのは、キリストの神性が間違った教師たちの標的だったからです。そのことを説明したパウロ、二つ目にこういうふうに言いました。9節に形をとって宿ってるって。形をとってという言葉、この副詞ですけれども肉体化して肉体を持ってということです。つまりこの副詞はイエスの人としての体を指しているんです。イエスが体を持ったというんです、ね、そして宿ると言ったんです。宿るというのは住むということです。そこを家として住むということです。しかも現在形を使ったんです。つまりパウロはこのイエス・キリストの肉体の中に神様のご性質が住んでるんだと、しかも住み続けてるんだ。それがここでパウロが言ったことです。ですからパウロはイエス・キリストとは誰なのか、その質問に対してイエスは肉体を持った人となった神だと言ってるわけです。それがこの9節のところで彼が伝えたことでした。じゃあ皆さん、イエス・キリストは人となった時点で神となったのかです。そうでないことは明らかです。御言葉が私たちにそのことをはっきりと教えてくれます。ヨハネの福音書の1章の1節をお挙げいただくと、よく皆さんがご存知の聖書の箇所です。そこには1章の1節、はじめに言葉があった、言葉は神と共にあった、言葉は神であったって。エホバの証人はこれを使ってイエスは神でないということを言わんとします。しかし御言葉を正しく見ればこの御言葉はちゃんと私たちにイエスが神であることを教えてくれています。この御言葉が言っていること、初めに言葉が存在したって言うんです。はじめから言葉があった。じゃあその言葉って何なのか。神だと言っているんです。じゃあこの言葉って誰なのか。14節に言葉は人となって私たちの間に住まわれた。明らかにイエス・キリストのことを指しているわけです。つまりこのヨハネの一章の一節が教えることっていうのは、イエス・キリストは最初からずっと神だと言うんです。 人となる前からイエスは神だということを言うわけです。ピリピ人の手紙の2章の6節のところを見てみますと、352ページのところですが、そこを見てみますと、キリストは神の見姿であらゆる方なのに、神の在り方を捨てることができないとは考えないで、7節にはご自分を無にして使えるものの姿をとり、人間と同じようになられたんだと、7節のところにも記されています。ピリピ人の手紙の2章の6節と7節のところです。つまり、パウロがこのピリピの2章で教えようとしたことっていうのは、イエス・キリストは人となられたって。しかし、イエス・キリストは神の見姿であられた。つまり、神ご自身でいらっしゃったということです。そのようなお方が人となってこの世に来てくださったんだということが、このピリピの2章のところでパウロが教えることです。ですから、御言葉を見たら、イエスが肉体を持ってこの世に来たときに神になったんじゃないんです。イエスはその前から神だったんです。そしてこの地上にお見えになって人として生活されたときに、じゃあ彼は人間となって神で亡くなったのかっていうと、そうは御言葉を教えてない。地上に人としてこの世にお見えになったときも彼は神でした。先ほど見たヨハネの1章の14節のところに、言葉は人となって私たちの間に住まわれた。私たちはこの方の栄光を見た。死の身元から来られた一人子としての栄光である。この方は恵みと誠に満ちておられた。言葉が人となって私たちの間に住まわれた。この方の栄光を見た。死の身元から来られた一人子としての栄光なんだと。また同じ一章の18節にも、いまだかつて神を見た者はいない。死の懐におられる一人子の神が、神を解き明かされたのである。ですからイエス様がこの地上にお見えになった時に何をしたのか、神って方がどういうお方なのかを明らかにしたというんです。父の懐におられるお方、身近な存在という話です。その方が神様ってどういう方なのかを言葉を持って、その生き様を持って明らかにしてくれたというんです。そのお方は一体誰なのか。一人子の神だって、ね。その方が父なる神がどんなお方なのかを明らかにしたんです。神しか知ることのないことを私たちの前に明らかにしてくれたんです。ですからイエス様が地上に人として来られたときに、神で亡くなったんじゃない。地上にいらっしゃるときも神だったんです。同じヨハネが書いた、今度はヨハネの手紙第一。新約聖書の後ろの方ですけども、426ページのところ、そこにもこのヨハネはイエス・キリストのことにこんなふうに、イエス・キリストのことについてこんなふうに教えています。ヨハネの手紙第1の1章の1節から3節、初めからあったもの、私たちが聞いたもの、目で見たもの、じっと見、また手で触ったもの、すなわち命の言葉について、この命が現れ、私たちはそれを見たので、その証をし、あなた方にこの永遠の命を伝えます。すなわち道と共にあって私たちに表された永遠の命です。私たちの見たこと、聞いたことをあなた方にも伝えるのは、あなた方も私たちの交わりを持つようになるためです。その私たちの交わりとは、道及び御子イエス・キリストとの交わりです。ヨハネがこのヨハネの手紙第一のところで教えてくれていること、最初から存在していらっしゃる神様、その方が人となってこの世に来てくださった、肉体を持ってこの世に来てくださった、そして私たちはその方を見、その方に触れたんだって。私たちの見たこと、聞いたことをあなた方に伝える、それはあなた方も交わりを持つためだって。私たちの交わりってどういう交わりか、御父および御子イエス・キリストとの交わりだ。ちゃんとここでヨハネはこの交わりに関して、父なる神様とイエス・キリストと並列に並べてますでしょ。同等だからです。もしそうでなければ、これは神様に対する冒涜です。神様との交わりを持つことができる。そしてヨハネは言うんです。それはキリストとの交わりでもある。なぜなら、イエス・キリストは、父なる神様と同じ神だった。 御言葉を見ていけば、私たちは繰り返し繰り返し御言葉が教えてくれる、イエスは神だというメッセージに私たちは気づかされます。御言葉は繰り返し私たちに、イエスは昔から神であられ、人となってこの世にお見えになった時も確かに人として肉体を持たれましたが、彼は人であり、そして神であった。そしてこれから先も神であることに変わりないんです。それがイエス・キリストであるということを、この御言葉が私たちに教えてくれたわけです。で、こういったことが御言葉によって教えられているにもかかわらず、間違った教えがいっぱい入り込んできます。それは昔も今も変わりません。偽りの教えが私たちの周りにはあふれています。今私たちが見てきたように、イエス・キリストが誠の神であるということを否定する教えは私たちの周りにあふれています。パウロがこの手紙を書いた時にも異端は存在していました。そんな考えを持ち、そんな教えをなしている人々はあふれたんです。ヨハネの手紙の第2を挙げてくださいます。433ページのところです。ヨハネの手紙第2、そこでヨハネはこういった偽りの教師たちについて次のようなことを教えています。7節のところです。なぜお願いするかといえば、人を惑わす者、すなわちイエス・キリストが人として来られたことを告白しない者が大勢世に出ていったからです。こういう者は惑わす者であり、反キリストですって。出てましたでしょ、ここに。惑わす者であり、反キリストって。惑わす者です。間違った道へと導く者です。堕落へと導いていく者です。反キリスト。すなわち、キリストに敵対する者たちです。ヨハネはここで、惑わす者たち、反キリストとはどういう人々なのか、どういう教えを説く人々なのか、どういうことを信じていない人々なのか、そのことを記しています。ここにはイエス・キリストが人として来られたことを告白しないものであるって。つまり、この反キリストとか惑わす者たちってどういう人々かっていうと、彼らはイエス・キリストの受肉を信じないんです。救い主が人としてこの世に来てくださった、肉体を持ってこの世にお生まれになったということを信じない人々です。これが惑わすものであり、反キリストなんです。そこに、それより1ページ戻っていただいて、ヨハネの手紙第1の4章の2節。そこをご覧くださいます。そこにもこうあります。人となってきたイエス・キリストを告白する霊は皆神からのものです。それによって神からの霊を知りなさいなんて書いてます。先ほど私たちが見たヨハネ第2の手紙の7節のところと非常によく似てますでしょ。ヨハネ第2の手紙の7節のところでは、こういうことを信じてない人が惑わすものであり、反キリストだって言ったんです。ヨハネ第1の手紙4章2節のところでは、こういうことを信じている人々がクリスチャンだって言うんです。じゃあそれを分けるのは何かっていうと、人となってきたイエス・キリストです。つまりイエスが人としてこの世にお生まれになったかどうか、そこだと言うんです、ヨハネは。で、このヨハネ第一の手紙の4章の2節のところで、人となってきたと書いてます。この来たというこの動詞は完了形を使ったんです。そしてヨハネ第2の手紙の7節のところでは、イエス・キリストが人として来られたというのは現在形を使っているんです。 ヨハネ自身が教えたかったこと、伝えたかったこと、そのことを我々はこの実践を見ても見ることができます。ヨハネが言いたかったことっていうのは、この一章のヨハネ第一の手紙の4章の2節のところでは、彼はもうそのイエス・キリストが人となってこの世に来られたというのは歴史的な事実である、そのことを明らかにするために官僚系を使ったんです。そしてこのヨハネ第2の手紙の7節のところで、この世に来られた、イエスが人として来られたというのを現在形にしたというのは、その事実は時間が経った今も何も揺らいでいないというんです。歴史的な事実は今も事実であり続けるというんです。イエスは確かに人となってこの世に来てくださった。そしてその事実は今も変わらないというんです。それがヨハネがここで伝えたかったことなんです。ですからヨハネにしても、そして我々が見てきたこのパウロにしても、彼らが教えることは何かというと、イエスはこの世に人としてお生まれになったんだ。神である方が、すべての点において完璧に神である方が人間となってこの世に来てくれたんだ。イエスは神だというのが、このパウロのメッセージなんです。そのことをコロサイの人々に彼はしっかりと分かっているようにと、それから動かされてはならないということを願いながらこのことを教えたわけです。しかしさっきもお話したように、このことを否定する人々はまたそういった教えは私たちの周りにあふれています。さっきもお話したようにエホバの証人はどうかというと、彼らはキリストの神性を否定しています。彼らはイエスが神であることを信じません。彼らの神学によれば、イエスは最高の天使、天使長とでも言いますか、その大天使が受肉したんであって神が人となったのではないと言うんです。メリー・ベーカー・エディという人が始めた宗教です。イエスは神でない。でもね、この教えは昨日今日に始まったんじゃないんです。実は4世紀にそういったことを教えた人がいたんです。アリウスという人物でした。アリウス主義というんです、この人の教えを。紀元325年、コンスタンティノスがニカイア会議を招集しました。でその時に、このアリウスの教えたアリウス主義、これは異端であるとの宣告を受けた。つまり、ニカイア会議でもって、イエスは神なんだということが再認識されたんです。というのは、その時代にそういったイエスが神でないとする教えが入り込んできた。そこで、とんでもない、イエスは間違いなく神なんだという、そういう結論が出たわけです。でこの後、面白いのはね、このアリウス主義は紀元650年頃に消滅したと言われているんです。ところが、今私たちがさっきからお話しているように、エホバの証人というのは彼らが教えていることと同じようなことを教えているんです。アリウスの教義はこのエホバの証人の教義と同じです。またこのアリウスは現在エホバの証人が用いる同じ議論の多くを用いたと言われているんです。ということはね、皆さんね、サタンはどんな時代になっても同じように人々を惑わし続けようとするんです。その一つの教えが終わったとしても、サタンはそれで攻撃をやめるんじゃない。必ず彼はいろんな方法でもって人々を惑わし続けようとするんです。さっき325年のそのニカイア会議の話をしました。今また私たちは大変な局面を迎えようとしています。このニカイア会議に関連した小説、またその映画が全世界的に話題になっています。 何かご存知でしょう。ダヴィンチコードっていうんです。ダン・ブラウンの書いた小説です。それが映画され、来週全世界で同時に放映されます。2003年の発売以来、これまで42カ国語に翻訳され、世界で2000万部以上の売り上げを記録しているんです。ダヴィンチコードは、ね、私の未信者の友達も話してました。みんな読んだって。皆さんの周りでもそういう人たくさんいらっしゃる。日本でもベストセラーになってるんです、これ、ね、でもアメリカのシカゴにあるムーディ教会の牧師アウィン・ルーツァはこう言うんです。キリスト教に対してこれほど危険な攻撃は私の30年の働きにおいても記憶にないって。彼はそうしてこの小説や映画に警鐘を鳴らしているんです。なぜかって言います、ね、なぜかというと2つの大きな問題があるんです。一つはね、この小説この映画の問題は、彼らはイエス・キリストの神性を否定するんです。彼らは言うことは何かというと、イエスの神性は、さっきからお話しているように、紀元325年のニケイア会議において、コンスタンティノス帝によって初めて布告されたというんです。それまではイエスは普通の人間だったというんです。そしてコンスタンティノスが政治的な目的によってイエスを神としたというんです。こんなことをダヴィンチコードのあの小説は言うんです。それだけじゃない。二つ目の大きな問題っていうのは福音書の否定なんです。ダヴィンチコードは、グノーシス福音書は新約聖書よりも信頼が置けるものであるって言うんです。このグノーシス福音書については後で説明します。彼らが言ってることっていうのは、今私たちが手にしているマタイ、マルコ、ルカ、ヨハネ、この四つの福音書は信頼に値しないって言うんです。信じられないって言うんです。それよりも、グノーシス福音書が信頼に値するって言うんです。ですから彼らはイエスが十字架にかかったことも否定するんです。いいです、皆さん。我々が今、注意しておかなきゃいけないのは、こういった小説がベストセラーになり、こういった小説が映画化され、そして全世界で流れるんです。この日本でも来週それが放映されるんです。私たちの国の多くの人たちがそれを見に行くでしょう。話題性が高いから。それによって彼らは何を学ぶんです?彼らが受けるメッセージはイエスは神でないって言うんです。彼らが受けるメッセージは福音書は信頼するに値しないって言うんです。そして彼らはこのグノーシス福音書の方が信頼に値するって言うんです。じゃあそれは一体どんなものなのかです。このグノーシス福音書っていうのは、1945年12月にエジプトで発見されたナグハマディ文書っていう、その中に含まれてたんです。その中に含まれていた巻物なんです。トマス、ピリポ、エジプト人、そして真理の福音書と言われてるんです、ね、どんなことが書いてあるのか、すごいこと書いてます。まずこのトマスによる福音書、こういった外典と言われているものです。我々が手にしているこの聖書は聖典と言われてますけれども、外典、これ以外の書物っていうのは、確かにこのほとんど、間違ってなければ、このグノーシス福音書っていうのはほとんどが日本語を訳されています。本屋さんにいらっしゃると皆さんこの本を見つけることができます。いいです。このトマスによる福音書、何が書いてあるか。これはイエス様がお語りになったことをデドモ・ユダ・トマスが書き記したと言っているんです。こんなことをイエス様がおっしゃったって言うんです。5、6、13にこんなのがあるんです。イエスが彼の弟子たちに言った。私を誰かに比べてみなさい。そして私が誰と同じであるか言ってみなさい。どうもマタイの福音書に出てくるイエス様との弟子たちの会話によく似てますでしょ。でも内容はすごいんです。シモン・ペテロが彼に言った、イエス様に言うんです。あなたは義なる御使いと同じですって。マタイがイエス様に言うんです。あなたは哲学者。賢者と同じですって。誰がこんなことを記しているかって分かりますでしょ。5、6、114、これを見ますと、当時の教会が つまり初代教会があたかも女性蔑視していたように、そういうふうに取れます。シモン・ペテロが彼らに言った、マリハム、これはおそらくマグダラのマリアのことだろうと言われているんですが、マリハムは私たちの元から去った方がよい、女たちは命に値しないからである。イエスが言った、見よ、私は彼女を連れて行くであろう、私が彼女を男性にするために、彼女をまたあなた方男たちと同じ生ける霊になるために。なぜならどの女たちも彼女らが自分を男性にするならば天国に入るであろうからなんで。こんなことが記されてて、こんなことを人々は受け入れようとしているんです。ピリポによる福音書、ここにはマグダラのマリアのことが書かれています。訓言32にこう書いています。三人の婦人がいつも主と共に歩いた。彼の母マリアとその姉妹と人々が彼の伴侶と呼ぶマグダラのマリアである。なぜならマリアは彼の姉妹で彼の母で彼の伴侶だからである。イエス、このピリポによる福音書によれば、イエスはマグダラのマリアと結婚しているんです。子供が生まれているんです。訓言55によると、不妊と呼ばれるソフィア、彼女は天使たちの母である。そしてキリストの伴侶はマグダラのマリアである。主はマリアをどの弟子よりも愛した。彼は彼女にしばしば口づけした。彼の弟子たちが彼女に来て彼女を非難した。彼らは彼に言った。なぜあなたは私たちすべてよりも彼女を愛するのですか？主は彼らに答えて言った。なぜ私は彼女のようにあなた方を愛さないのであろう。だんだんこうして読んでると頭が痛くなってきます。でももっと痛いことっていうのは、皆さん、これが聖書に変わるものだって、そういう嘘に人々は騙されつつあるということです。恐ろしいことでしょ？じゃあ、その福音書の中には入っていないんですけれども、マリアの福音書ってなんです。これはマグダラのマリアの福音書です。マグダラのマリアがイエスの最も信頼のける後継者だったことを示唆している。この福音書を読むとそういうことがわかるんです。イエスはマリアに特別な啓示を与えた。しかし、アンドレもペテロもそれに反発したというんです。そのことがこのマリアの福音書の中に記されています。確かにこの福音書の中のいろんな部分というのは失われています。ですから断片的にしかわからないんですが、少なくともそういうところは残っているんです。しかしこのダヴィンチコードの小説、映画においては、イエスは教会をマリアの上に建てようとされたんです。そういうんです。しかし権力を欲していた人たちはそれを聞いて怒り、そしてそれを彼女から奪い取り、そしてペテロの上に教会を建てたと言ってるんです。でね、皆さん、このダヴィンチコードはね、教会がこれらの真実を何世紀にもわたって隠し続けてきたんだって言ってるんです。どうしてダヴィンチコードと呼ぶのか。ダヴィンチの暗号ですよ。というのは、実はあのレオナルド・ダヴィンチっていうのは真理を知っていたというんです。ところがその真理を公にすると、オプスデイという超保守的ローマカトリックの一派から命を狙われるために、秘密の暗号として彼が描いた最後の晩餐の絵にそれを隠したというんです。でこのダヴィンチコードの著者ダン・ブラウンは、歴史上の記述は全て事実に基づくものであると主張しているんです。彼はこう言うんですよ。ダヴィンチコードを得意なものにしている特色の一つは、物語が事実に基づいた性格のものであるということです。小説のすべての歴史、芸術、古文書と秘密の儀式など、小説に登場するものはどれも性格ですって。こんなこと言うもんですから、人々は、ほんまかいなと思うんです。グノーシス福音書も言うんです。これは皆さんに神秘的御言葉を提供しますって。何ですかその神秘的御言葉って。あえてこの時間皆さんにこんなお話をしたっていうのは、ね、 私たちは今現実に目を向けなきゃいけないからです。こういったことが今の世の中で起こってきてるんです。こういったことをもってサタンは見事に人々を間違った道へと惑わそうとしてるんです。実際にこのダヴィンチコードを読んで世界中で多くのクリスチャンたちが信仰に疑問を持ち始めたって言います、ね、だって土台としてた福音書が偽りでありキリスト教会はこの真実をずっと隠してたなんて、そういうこと言われたらしっかりと真理に立っていなければぐらつきますよ。しかも彼らはこれは歴史的事実だこう言われたら防御のしようがないじゃないですか。多くの場合また未信者の人たちも教会は嘘を伝えているから行かないという人が出てきているというんです。世界的に大変な影響を及ぼしているし、これから間違いなく及ぼします。この映画が封切られると見てください。今インターネットたくさんの書き込みがあって、その人たちが小説を読んでみんな小説に感銘を覚えて、そして教会に対して疑問を投げかけています。いいです。皆さん、今こんな時代に我々今いるんです。今こういう敵を私たちは目の当たりにしています。時代がどう移り変わろうとサタンは巧妙です。惑わし続けることを決して彼はやめようとはしません。でね、このダヴィンチコードではさっきからお話しているニケイア会議でもって、ニカイア会議でもって現在の聖書の4福音書が聖典と認められ、グノーシス福音書は加えられなかったんだと彼は言うんです。でもニカイア会議を勉強するとそんな話は会議ではされていません。さっきお話したようにキリストの神性を否定するようなものが出てきたんで、それについての話がなされました。三位一体の話をされました。しかしこの4つの福音書が果たして聖典なのかどうかなんて話し合いはされてないんです。しかしそんなことを知らない人々にとってこの話はあたかも真実のように取れるんです。こうして見事にサタンは彼らの心を捉えていきます。ね、今日見てきたようにヨハネはイエス・キリストの受肉を信じない者は異端だって言いました。でそれを信じない人々が私たちの周りにあふれています。どの時代であっても。そしてね、皆さん思いません？この神は全能でしょ。全能の神様だったらご自分のメッセージをそういった過ちから守ることはできるじゃないですか。なんで嘘を信じることを神様良しとされるんですか。なんで嘘によって私たちの人生変わっていくんですか。私たちはこの神が全能のお方であるゆえにこの方に信頼するし、この神が与え守り続けてくださった御言葉に信頼を置くことができるんです。私たちが手にしているこの聖書こそが神の御言葉です。これこそが神様の真理です。人々はこのために命を懸けてきた。だからあなたもそういった惑わしの教えに対してしっかり心を守らなきゃいけないです。真理に立たなきゃいけないです。この御言葉に。クリスチャンの皆さん、確かにこういうことが我々の周りに起こっています。でも我々はこういうさまざまな攻撃に対してその中でも期待を持ちますでしょ。どんなふうに神様はこの機会を用いられるのかな。神様はその悪魔の攻撃に対して爪を噛みながらどうしようなと思ってないんです。主の最善がなされてきます。我々クリスチャンはこのようなことで惑わされている人々に対して御言葉を持ってしっかりと真理を語り続けていくことです。ある希望を持って主の御心がなされ 主の栄光が表されていくことを信じながらです。しかし同時に我々の敵の攻撃を知ることも必要です。主がどんなことをなしてくださるのか、そして主がどんなふうに私たちを用いてくれるのか期待しながら、神様の真理を正しく伝えていきましょう。それが私たちの責任です。父なる神様、この時間を感謝します。大変なことが私の周りに起こっていますけれども、しかしあなたは全能の神でいらっしゃいます。あなたの御業を我々は信じ期待するものです。どうぞ我々一人一人があなたの御言葉にしっかりと立ち、そして確信を持ってあなたの真理を惑わされている人々に教え続けていくことができるように助けてください。あなたの御業がなされ、どんなふうにあなたがこの戦いに対して完全な勝利をもたらされるのか、私たちは期待するものです。そのためにも我々一人一人を強めて、どうぞお用いください。そのことを心から願い感謝を持って、私たちの救い主主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。